始まりました。ラジオルーム
606。
この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイとミサキ、95年生まれの2人がお届けしていきます。
できます。
第19回、もうすぐ20回だね。早いね。
イエーイ
イエーイ。もう半年以上だよね、だって。
うん、
あ、いやー、ちょっとあっという間なんだけどさ、ちょっと最近ね、ドミトリー暮らしを始める計画を進めておりまして。
ドミトリー？
そう、なんかもともと私、今実家に戻ってきて、実家に住んでだいぶ長いんだけど、地元にいて5年前ぐらいに転勤して、で3年前ぐらいに戻ってきて、そこからまた実家で世話になってるのよ。でも、ちょっとそろそろなんかこう自立しなきゃという気持ちがちょっと強くなって。でだからね、私一人暮らしした時にめちゃくちゃ寂しかったから、なんかシェアハウスがいいなって最初は思ってたのよ。で、いろいろ
調べて、ドミトリーってシェアハウスじゃないの？
あ、そうなの。なんかドミトリーってあのベッドの形のタイプの話だから、なんかこうよくある2段ベッドの、こうバーっていっぱい並んでて、それぞれの2段ベッドの距離が50センチぐらいのすごい狭い空間なんだけど、そういうのをドミトリータイプって、まあ、言うんだけど、ベッドルームがついてるシェアハウスに住むことになったっていう、そういう話なんですよ。
ほう。
なんかね、もともとそういう企画があって、ちょっといろいろ探してたんだけど、あの八丁堀の方にそういうこうシェアハウスとか、
あとは八丁堀めっちゃいいとこだね。
そうなの。
東京駅すごい近いじゃん。
そう、憧れの都内。中央区なのよ。そう、私も結構都内が好きなんだけど、八丁堀のその駅の真上ぐらいにその施設があって、施設つってもホテルみたいなとこなんだけど、なんかその一応こういろんな人が暮らしてて、人によってはこう週末だけ実家に自宅に帰るから、こう平日仕事してる時はそのシェアハウスで暮らすとか、もう普通にそこで暮らしながらこう東京でいろいろ活動するとかみたいな人がいろいろ集まってるんだけど、と思って、こう、試泊、お試しで泊まりに行ってみたの、この前。
おお。
そう。そしたら、なんか結構居心地よくて、まあ、普通に共用のキッチンがあって、あの、洗濯機とかついてて、で、なんかこう、ラウンジとかもあってみたいな感じで、かなりこう、あ、いいかもって思ったから、来週から2ヶ月ぐらいちょっと泊まりに行って。遊びに行こうと思って。
その一日お泊まり体験っていうのはなんかお金かかるの？お金かかるっていうか、
約3000円とかで一回泊まってみましょうみたいな。
めっちゃ、それさ、ホテルでも全然いいね。
あ、そうなんだ。本当そう、普通にホテルとしてと売り出してもいるから、なんかこう、全然シャワーとかもあるし、アメニティも全然あるしみたいな感じ。そこに
いいな。
いますよみたいな。いや、なんかもう一人で生活するとさ、生活音が無じゃん、テレビが止まるじゃん、まあ、あれがもうめちゃくちゃ寂しかったけどさ、もういつかはさ、ちゃんと暮らさないといけないから、ちょっといつまでも実家にいるのもと思って、ちょっと腰が重かったんだけど、いよいよ動こうと思いまして。
でもさ、結構美咲はなんかいろんなこと気にならないタイプなの？
それね、ほんと気にならないタイプだと思う。なんかさすがにその暮らしてみたらいろいろ出てくると思うから、それを見つけるためのっていうのもあるけど、ためのっていうのもあるけど、例えばシェアハウスさ、いろんな人がいるじゃん、それがいたとか、キッチンとか共用だとか全くないかも。
うち逆にそのいろんな人と暮らせる自信ないもん、ストレスで。
多分そういう人の方が多いかもしれん。なんかその話
すごいね。
マジやだみたいな。ありえんみたいな。トレンドとか嫌なんだけどみたいな言ってて、みたいな。どんだけ自分が雑かったのがよくわかった。
でもそういう人にとってはすごいいい場所だね。場所だし環境だし。
そうなのよ。やっぱそのシェアハウスだから、あの借りるよりも全然ね、お値段も安いし、ラッキー。
うん、すごくいいですね。羨ましい、本当に。
ちょっとぜひまた経過を報告させてください。
はい。もう楽しみだよ。私が楽しみだよ、本当。早く聞きたいわ。
やったー。ぜひぜひ。それでは、ラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局みふりネットよりお送りしています。うちらの最近
聞いてよルーミー、
イエーイイエーイ。
もう最近、それこそ最近なんだけどさ、
はい、
なんか結構電車通勤する距離が増えたのね。
うん、あ、長くなった
の。転職して、そうそうそう。で、結構山手線とかも使うようになったんだけど、なんか、こう、毎日の日常に電車が入ってきたことによってさ、すごい目につくようになったんだけど、
おいおいおいおい。
みんな、なんか、マナー悪くないみたいな。
気づいちゃったってこと？何か
気づいちゃったよ。なんかマナーっていうのかな、マナーちょっとね聞いてほしいんだけど、
聞かせてください。
なんかこうモラルの話かもしれない、マナーっていうより。
ああ、それ以前のってこと？
そうそう、モラルの話かもしれないんだけど、あの、まあ妊婦さんがいてさ、
うん、
で結構あの電車も混んでいると、
うんうん、
で大抵なんか妊婦さん見つけたりもするんだけど、
うん、
なんか大抵ね優先席って埋まってんのよ。
確かに、うんうん
うん、で、まあ、埋まるのはまあいいじゃん、
まあ、混んでる、
まあ、埋まるのはいいんだけど、そのね、あの 見かけてもっていうか、てか見えてないんだよ、みんな見かけても譲ろうとしない人の多さ。
うんうんうんうん、
うん、で私も立っちゃってたりとかするとやっぱりずれないかったりするじゃん。
うん、
でもう誰もね携帯見て、誰も周りを見てないから、マタニティマークつけてようが誰も譲ってあげないの。
あ、
でなんなら満員電車の時になんかこう結構奥に詰めなかったりとかする人いるじゃん。この場所がいいから、出口付近がいいからみたいな感じで、なんかこう奥の方に詰めなかったりとかして、こう場所分取ってる人とかいたんだけど、この前衝撃的だったのがさ、うん、その妊婦さんまだ 見かけて、まだ今くっつけた人ね、で、うん、結構180センチぐらいのおじさんが、
うん、
その妊婦さんを肘で突き返してたの。
なんで？
なんかもうこっちに中に入りたくないから押すなみたいな。だけどその人が中に入らないと、なんか微妙な隙間なのね、中に入らないと、なんかこうその妊婦さんが出口から入ってくるお客さんに押されちゃうし、なんなら押されてるからこう寄ってってるのに肘で突き返してて、なんか本当にありえないと思って、でこう私が毎日通勤していく中で気づいたんだけど、なんかその優先席に座ってる方って結構あの太ってらっしゃる方とか、なんかそのなんかまあ偏見になっちゃうかもしれないけど、なんかこうスーツ着たあのサラリーマンの方多いなって思って。
なるほどね。
うん、でなんかこう近くに行ってもなんかこう譲ってあげなくはないと思うのよ、ただ見てないんだよね。でなんか結構なんかフラフラになりながら立ってる妊婦さんとか、あとはなんか一番どうなんだろうと思ったのが、全然電車は空いてたんだけど、
うん、
あの遠くで赤ちゃんが泣いてて、で結構、まあ、赤ちゃん泣くって言っても言って10分ぐらいかな、あと10分で終点ですみたいな感じで、まあ、10分我慢すればっていうか、まあ、全然我慢っていうか、もうあれは肺の呼吸の練習ですから、泣くっていうのはね、 そうそうそう。私、まあ、私たちにもこういう時期があったんだと思って。
マジで
なんか思ってらっしゃる方はほとんどだと思うんだけど、結構なんか大きなため息とか咳払いとかして、なんか、なんか近くで、その赤ちゃんの近くでしてる人とかがいて、なんか、びっくりしちゃって。で、その、うん、なんか、その方もなんか、そう。あれだったんだけど、なんかあの、結構、年のいったっていうか、なんかサラリーマンの方だったんだけど、やっぱ仕事で疲れになってるのかもしれないけど、でもさすがに、それは良くなくないと思って。
良くなくなくないと
良くない、ね。良くない。そうそうそう。良くなくない。なんかわかんないけど、良くないだろうと思って。なんかそれはさすがに、なんかだって自分たちもさ、ちっちゃい時あったんやからさ、その寛大な心っていうか、なんていうの、咳払いは良くなくないかと。
いや、もう本当に
、うん、
なんかちょっとさ、言い方あれかもしれないけど、うん、令和でもまだいいんだねって感じだね。
そうなんだよ。
こんだけ言われてでさ、さすがにちょっと今までなんかこう言われてきたこととさ、そういう段階の世代の人とか分かんない人もいるわけじゃん、今こういうことがあったなと思って、うんうんうん、でもさすがにいろいろ取り上げられて、いろいろニュースになったりとかして、で、まずはそれ やっちゃうんだね、
うん、でも妊婦さんに関してはさすがにあのマタニティマーク見えてなかったりとか、服が分かりづらかったりとかもあるから、うん、最悪気づかないパターンが多いと思うんだけど、ちょっとなんかね、赤ちゃんの泣き声でちょっとね、かわいそうだなって思っちゃった。
いやー、そっかー、ちょっと、って思う瞬間見ちゃったね。
うん、マナーっていうか、モラルっていうか、なんだろうなって。
モラルかもね。マナーじゃなかった。そっかー。
すごいね。なんか、もちろんね、あの、すごく、あの、いい人っていうか、うん、あの、率先して席譲ってる方とか、うんうん、あとはなんか、車椅子の人とか、あとは、なんだっけ、ベビーカーをその手伝ってあげてる人とか、いろんな人が、そういう、もちろん、すごく素敵な方もいるんだけど、
うん、
やっぱあの、なんか、ピンキリだな、みたいな、ちょっと感じるところがあったね。
ねえ。でもなんか、ちょっとそういうの見るとさ、うって思うのと、うん、うわ、マジで自分ちょっと気をつけようとか思うよね。
そう。思う、うん。なんかこう、暇だからっていうとあれだけど、こう最近、こう見るようになったからだけど、うん、自分ももしかしたらそういうとこあるかもしれないって、すごい思うようになっちゃって。
あ、そう。
ほんとこう、行動を改めようじゃないけど、気づいてない人、なんか今まで、目の前にいるのに気づいてなかったりとかさ、例えば、
うん、
妊婦さんとか、なんかもしかしたら、携帯ばっか見てさ、気づいてなかったっていう、なんか、知らず知らずのうちになんか、こう、押しちゃったりとか、してたのかもしれないって、はってさせられることもね、結構ある。そういうの見てると。
確かにな、携帯見ててとか、本当あるかもしれないね。なんか LINE。で、なんかその仕事の内容もそうだけど、プライベートの内容とかでもさ、普通にまあやって たじゃない。その最中にみたいなのあるかもね。
本当それに関してはね、もう人の振り見て、我が振り直せしかないですからね。もう素敵な人はいっぱいいるんだよ。
いるいる。ね、いろいろちょっと例出しちゃったけど、全然なんか年代関わらずいるもんね。でもさ、そう。いやー、そっかー。
そう。
電車で見えてきたことだね。
うん。
して一個、学びが。
自分、ほんと自分のこと改めようってめっちゃ思った。
ねえ。そっか。でも前回に引き続きだけど、なんか、その、なんでって思うだけじゃなくて、なんかその、なんだ、あの、改めようって思うのがさ、すごいロイのいいとこだよね。
やっぱちょっと大人になったのかな。
あ、これも成長の一個。
成長かもしれない。
めちゃくちゃいい成長じゃん。そっか。いやー、あるね。気をつけよう、私も。
本当に。電車はいろんなものが見えますからね。
見えますね。人もね。でもそれ言ってると結構油断してる時もあるからな。あんま油断しないようにしようと思うわ。なんか。帰ってる時とかなんか、 変な、なんかマナーとかの話じゃなくて、マジで変な顔で寝てる時とか全然あるからね。
なんか、そう、全然関係ないけど、なんか、隣の人にめっちゃもたれかかっちゃってごめんなさいみたいな時あるよね。
ある。寝てます、よく。
気をつけよう。いろいろ、いろいろ気をつけよう、本当に。
そうね、いろいろ気をつけよう。
いろいろ気をつけよう。ラジオルーム606、後半も続きます。